ジオパワー。毎日の中に埋もれているハッピー探し、花のハッピーエブリデイ。こんにちは、シンガーソングライターの花です。今日の松戸伊勢丹通りは本当に冷たい北風が吹いています。でも今日はね、また昼間収録しているので、空は冬のね、素敵な青空が広がっていますが、皆様、お聞きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。昨日、おとといですね。今日は2月8日なんですが、昨日、おとといと本当に夜は北風がピューピュー、すごく冷たかったんですね。でもまだ耳が痛くなるというほどではないのが千葉県のいいところです。長野県だったらですね、耳も痛くなるし、髪の毛も鼻水も凍ってつららになるぐらい寒いので、そんなところは千葉県は暖かいな、まだ暖かいな、という、昨日、おとといでした。で、予報では明日9日、雪ということで、また、私も明後日は東松戸駅公認ミニコンサートが外であるので、ちょっと寒さ対策をしっかりしないといけないなとちょっと思っています。そして今日はなんととても久しぶりにゲストさんにもお越しいただいているので、後半ぜひ楽しみにしていてください。さて、そんなに寒くなかったあの2月4日松戸市民会館に行ってまいりました。なんと宇崎竜童さんのですね、弾き語りライブがあったんです。で、宇崎竜童さんといえば、若い人は知らないかもしれないですけど、私ぐらいの年齢の方はね、皆さんご存知のダウンタウンブギウギバンドというね、バンドでデビューされました。スモーキンブギっていう曲がヒットしたんですけども、もう本当に、たくさんの楽曲をいろんな方に提供しているのでですね、ライブはもうほとんど知ってる曲ばかりでした。例えば山口百恵さんの曲とかですね、郷ひろみさんの曲とか、いろんな曲を歌ってくださいました。松戸市民会館はなんと1200人ほど入るんですけど、もう満杯でした。で、2時間。そして、アンコールも入れるとですね、2時間半なんですけれども、ずっともう一人で座ったままステージで弾き語りをしていた、そのね、パワーというか、やっぱりすごかったです。当たり前なんですけれども。で、私は前から席がですね、15列目だったので、ちょっと見えにくかったので、と言ってもですね、全体の真ん中辺だったんですが、始まる前に、ステージの真ん前に行きまして、置いてある楽器をちょっと見てみようと思って見てきたんですね。で、ギター4本と、バンジョーが置いてあって、まあ、ギターの中には1本はナイロン弦の柔らかい音のするギターなんかも置いてあって、その4本のギターとバンジョーをいろいろ交代して、いろんな楽曲をですね、歌って、いただきまして、私もですね、桃江ちゃんといえばイミテーションゴールドとか、そんな曲もありました。もちろんスモーキンブギも歌ってました。で、お話もすごく面白くて、まあ米軍キャンプに最初の頃バンドで演奏しに行った時のエピソードとかですね、なんか笑える話がいろいろありました。で、すごく勉強になったのは、なんとベトナム人の日本にいる高校生の作文を読んでくれたんです。それがすごく良くて、私自身ハッとしました。なぜなら、私今までなんで気づかなかったんだろう、自分のライブの中のお話で作文で読んだことがなかったなぁと思って、もうぜひ今度からやってみようと思って、いろいろ勉強にもなりました。ということで、はい、宇崎竜童さんのライブだったんですけれども、ここで今日の一曲目、もう早く行ってみたいと思います。お聴きください。流鉄の歌。
まばしこやこがね上司ひれが咲き平和大流れ山これしか駅はないけれど今日 に菜の花若葉萌え赤いの山に明星光明日へ向かって進むよ流れ山電鉄5.7キロの旅をして未来を描いて止まらないで流れ山電
流鉄の歌お聞きいただきました。さて次のコーナーに参ります。子どもの言葉は大人社会へのメッセージだ。今日の作文ということで、私花は北小金駅前で子どもたちの作文を教える文文教室をやっています。最近作文が苦手な子どもたちがとっても多いんですけれども、このコーナーでは、子どもたちの作文を紹介して、簡単に楽しく書けるコツを伝授しています。今日はですね、ありがとうというテーマの作文を読んでみたいと思います。いつもこちらのコーナーでは、私のテキストや授業で書いてもらった子どもたちの作文を読んでいるんですけど、いつもねちょっと面白い感じのが多いんですけど、今日だけ、今日はなんか真面目な感じの作文になっています。では小学校6年生の男の子の作文、ありがとう。僕はある日お母さんにありがとうを言われました。なぜ言われたかというと、お母さんが家にいなくて暇だから掃除しようと思い1階を掃除しました。お母さんが家に帰ってきて掃除したことを気がつくと、ありがとうと言ってくれました。言われた時は嬉しかったです。ありがとうという言葉は相手を褒める言葉で一番だと僕は思っています。さらにそれ以上嬉しい差はないと確信しています。ありがとうは誰もが一度は言われたことがあります。だからこそ相手に伝えること、自分が言われるようになることが大事だと、一つのありがとうを通して分かりました。まあさすがね、6年生の作文だなと思うんですけども、これ前半がお母さんにありがとうと言われた出来事を書いて、後半がそのありがとうから自分がありがとうという言葉についてこんな意味だなという考察といいますか、考えたことを書けてるのがね素晴らしいなと思ったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。で、私がこの作文を今日読もうって思った一番の素敵だなと思ったところは、よくね感謝は大事だからありがとうって言おうとか、そういうことをよくね目にしたり、書いているものを目にしたり聞いたりするんですけど、この子のはそれだけじゃなくて、ありがとうが言われるようになることが大事だっていうの、そこを見落としてないところがね、この体験からすごいなと思いました。ありがとうって言うことももちろん大切だけど、言われることっていうのはつまり結局人の役に立った、人のために何か したっていうことですよね。そういうことを増やしていこうっていう話になっているところが、まあ素敵だなと思って紹介させていただきました。はい。で、このコーナーでは皆さんからも作文を募集しています。今日のテーマは今と同じありがとうでお待ちしています。原稿用紙に書かなくても、どんな紙でも結構です。短くても大丈夫ですので、送ってください。毎月1名様にお返事とアドバイスを書いてお送りしています。作文の宛先を言います。郵便番号 270-0004、松戸市殿平が200、プラージュ北小金103、文文教室までお願いします。また教室では、ただいま春の無料体験教室を行っています。幼児から小中学生の作文、大学、高校受験などの小論文など、気になる方はぜひ、お電話でお問い合わせくださいね。電話番号は、047-348-5606、文文教室です。お待ちしています。ということで、さて、大変お待たせいたしました。今日はゲストさんがさっきから目の前で、私の出番はまだかいな、という感じで待っていていただいております。さて、今日のゲストさんをご紹介いたします。ギャラリー吉野オーナー吉さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい。
はい。では、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい。
はい。
吉と申します。
はい。
皆さん、こんにちは。私は松戸市の隣の流山市で、工芸品を中心に、展示販売しております、
はい、
ギャラリーを営んでおります、
はい、
全国の作家さんの作品展を年間20回ぐらい、企画をいたしております、
はい、
流山にいながらにして、うんうん、北海道から九州沖縄までの作品が見ることができますので、ぜひ機会がございましたらお越しくださいませ。
はい、
はい
はい、私もこの間沖縄のブルーのグラスを買わせていただきましたね。そういえば沖縄の、はい、で今日吉さんにねおいでいただいたのは、なんと2月25日土曜日に開催されます白みりんと切り絵あんどんの夕べというイベントがあるんですが、こちらの実行委員さんをされているので、いろいろ詳しいお話をね聞かせていただこうと思いました。私もこちらで14時15時といろいろ何度か歌を歌わせていただくイベントですので、ぜひ松戸の皆さんにもね来ていただきたいということで、今日は吉さんに直接いろいろお話を伺おうと思っているんですが、吉さん、
はい、はい、
先ほどラジオのねトモピーも言っていたんですが、一体まずイベントの前に切り絵あんどんとは何ですかと、ちょっとねさっき話題が出てたんですけど、
はい、
切り絵あんどん、はい、
皆さん、あんどんというのはご存知だと思いますが、はい、実は流山に、はい、切り絵作家さんがおられまして、
はい、
各あんどんにそのお店の切り絵で描いた絵をですね、あんどんに貼り付けて、現在90基ほどが流山市内のあちらこちらに立っております。
立ってる、はい。
それで今回は、タイトルとしては、
はい、
白みりんと切り絵あんどんの夕べというイベントがですね、
はい、
2月の25日に行われるわけです。
そうですね、
はい。それで花さんもお手伝いいただきまして、
はい、ありがとうございます。
歌を歌っていただくということになっております。
あんどんってよくね時代劇に出てくる四角い提灯じゃなくて四角いもので、
そうですね、
主に、はい、
四角い提灯で、ごめんなさい、あ
ん
どんで、
何でしたっけ、
結構
よく
大きいものですね。
ね、時代劇でふっと暗くなるとライト、電気じゃないですね。
そうです、
つける、火をつけるやつですね。
それを切りあんどんっていうのは、はい、その周りに切り絵を貼り付けて、
あ、
影のように非常に夜暗くなると
綺麗な、はい、素敵な
だから全国でも切り絵あんどんっていうのは多分ないであろうと言われております。
あんどんあっても切り絵が浮かび上がってくる形になっているのはなかなかなくて、はい、もちろん今ですから電気でね灯しているので安全ですけれども、 それが今流山本町という町の中に90基ほどこう、
まあ、本庁中心に、
本庁だけではないですね、
はい、本庁だけじゃないんですけども、
いろいろ灯しているという、
灯しております、
はい、
今回のイベントはですね、
はい、
このアンドン、アンドンが中心でございまして、一堂にその20基ほどを固める、これは普段ないことでして、
はい、
日没と同時に、点灯式というものが今回のイベントのメインになっております。
あるということですよね、はいはい、あの流山駅流鉄の、先ほど歌も歌わせてもらいましたけど、流鉄の流山駅に降りると夕暮れ時になると、まあ、18時前ぐらいですかね、その駅前のから見えるまっすぐな通りの方、向こうの方に20基ほど安藤を集めてライトアップっていうんですか、
普段はここの、はい、ここのお店の前にあるわけで、
はいはいはい、
今回のイベントのように20基以上を集約してやるっていうのは今回が初めて、
初めての、はいはい、普段はいろいろ街に灯してある、普段も灯っているということなんですけど、この日は点灯式で特別通行止めになって、
はい、
その通りがダーッと点灯されるという、そこがまた一つの、あの、何ですか、メインイベントになっているんですよね、
はい、
それから先ほど、はい、広報の方を見させていただいたら、それが一つと、あと街を巡っていただいて、そんな安藤を見ながらですね、みりんグルメ、みりんのフレンチとかスイーツを出しているお店がいろいろあるので食べていただくというのと、あともう一つ、体験講座がいろんなやはり場所で行われていて、切り絵をやるとか、私の歌を聞くとか、ヨシさんの、絵の講座があるとか、そんな風に体験講座もありまして、いろいろ楽しめるということになっていますが、はい、みりんですね、みりんの話もしないと先ほどわからないという話、白みりんという話
が、実は、白みりんが流山で、発明されて、はい、200年になるわけですね。200年、
はい、
はい、昨年はその200年祭というのを盛大に行われまして、これはもう江戸時代からのことなんですが、
はい、
それまでは濁ったみりんで今のような透明のみりんというものはなかったわけですね。今現在皆さん方がお使いになっておるみりんがその白みりんということで、
はい、
全国に広がっていったという、まあ、歴史がございます、
はいはい、じゃあ今私たちが普通に使っている透明のみりんのことで、
はい
はいはいはい、その発祥の地が流山の、
その通りです
ということなんですよね、はいはい、でみりんのスイーツ やお食事って何だろうということですけど、まあ、みりんって甘いですのでね、そういう糖分としてあのスイーツ、この間私もそのライブをやらせていただくカフェトアさんで食べたんですけど、何食べたっけな、お芋のポイ、スイートポテトいただきましたけど、
あのみりんはあくまでもお砂糖とかお塩とかの調味料の一環ですので、
はい、
本来はそういうもので終わっていたんですが、まあ、あの流山ではですね、周辺のお店では、
はい、
そのみりんを使ったお料理スイーツ、まあ、ね、例えば飲み物でもありますので、
飲み物、
カクテルがあったり、お酒ですので、お酒の種類ですので、そういったものを広く広げていってるということですね、
はい、はい、そんな感じのスイーツを、スイーツやグルメを食べていただくことと、あと体験講座として、なんとギャラリー吉野吉さんもですね、絵を教える時間がありますよね、はい、
はい、その辺のこと、あの、まあ、昼間14時から始まりますので、
はい、
点灯式は日没ですので、その間ですね、
はい、
何か所かでそういう講座があるということでございます。
はい、何か所かで、吉さんの場合はですね、あの、なんと流鉄の駅の止まっている電車の中で絵を教えるということで、
あの、はい、暖房が効いてあったかいですから、ぜひご参加ください、
はいはい、吉さんの絵ですね、もう何度も拝見したんですけど、本当に誰でもうまくなっちゃうんですよね。
そうです、
一瞬でうまく描けるようになってしまいます、
はい
はいはいはい、流鉄って言えばやはり松戸は馬橋駅、高野っていうのが新松戸ですけど、高野駅も通ってまして、新松戸から乗ると流山終点が本当に10分ほどなんで、すごく近いんですよね。でもなかなか松戸の方が流山のイベントを知ったり行くという機会がなくて、あの、常々ね、私は松戸ですけども残念だなと思っていて、ぜひぜひ今回はあの流鉄に乗って馬橋や高野の駅から終点の流山にね来ていただければなとすごい思うんですけれども、吉さん、その辺は いつもどうでしょうか。
はい、はい、まあ、私は流山のいろんなイベントに参加してますが、うん、もう、まあ、少し残念なのは、はい、松戸の方に、はい、あまり知られていないというのが残念に思っております。
うん、そうですよね。はい、はい、だから今回多分駅にはねポスターが白みりんと切り絵あんどんのゆうべというポスターが貼ってあると思うのでぜひそれを見て松戸の方もどんどん来ていただきたいなと思うんですけど、確か駅に着いたら2両止まっている電車がホームにあるんですよね。
はいはいはい、今回はあの駅の構内に流鉄さんもご参加いただいておりますので、はい、止まってる電車をインフォメーションの場所だとか、まあ、私のスケッチ講座もその電車の中でやると、はい、
そうですね、
そこをスタートしていただいて、はいはい、本庁を巡っていただければと思います。
あ、そうですね。ですからまず駅に来たらその止まっている車両に行ってみて、するとあのパンフレットとかチラシとかもらえるんですよね。
はい、そうです、そうです。そこで全てがあの分かります。
分かりますので、はい、それを見たらどんな風に街を行ったらいいかとか、はいはい、どこにフレンチのお店があるだとか、
そうです、そうです、
ね、どこで切り絵の講座があるかとか、そういう時間とか場所が載っているので、それをみんなもらって、そして、
そうです。
隣の電車で吉さんが、お絵かき講座っていうと失礼ですけど、ペン彩画という、はい、ちょっと変わった、一風変わった、ペン彩画講座をやってますので、そっちも覗いたり参加したりとか
していただけたら、はい、周辺のお店はですね、はい、あの今回は屋台が出るとそういうことではないので、うんうんうん、普段は5時頃で終了するお店がですね、この日だけは夜9時まで開店して、はい、
開店して
皆様に食べていただくというふうに計画しております。
はい、実はこの間吉さんに、ね、ご案内していただいて、ちょっともう先に街を巡ってきてしまったんですけど、それはあの動画を撮影してきました。で、動画でちょっと街の雰囲気を撮ってアピール、後で YouTube にね、アップしようかなと思っていまして、この今日のラジオの配信日は15日ですので、その頃には動画も出来上がっていますので、あの、吉さんもね、登場していただいたんですけれども、はい、それを見て、あ、こんな街なんだっていうふうに見ていただけたらと思うんですけど、その動画はインターネットで、花、アンドン、流れ山とか、そのあたりを入れていただければ出るようにしたいと思っています。そしてその日ね、寒かったですよね。
寒かったですね。
はい、その時、切り絵アンドンの切り絵作家の飯田さんでした、
はい。そうです。
飯田さんにもね、お会いできましたけれど、もう本当にあの、フレンチのお店なん、何屋さんでしたっけ、あの、フレンチのお店。
イタリアン。
イタリアンとフレンチって言ってましたけど、お店の名前は
長寿屋さんって言いまして、
長寿屋さん、
この建物ももう100年以上のもともと旅屋さんだったらしいんですが、はい、その屋号が長寿屋で、
長寿屋さん、
そのまんま今レストランでお使いになってます。
もう本当に入ったら昔の土間のようになっていて、ね、大きな神棚もあって、急な階段があって、1階も2階もなんて言うんですか、本当になんか懐かしいっていうか、そんな感じの、
そうですね、
はい、
だからその周辺がそういう古い建物で喫茶店をやりになったり、和紙屋さんがあったりとか、はいはい、いうのが周辺に点在しておりますので、
そうですね、ね、
そこを巡っていただくのは一つ楽しいと思います、
うん、ね、はい、もう明治とか江戸時代の建物が残っていて、それがそのままお店になっているっていうところがいくつかたくさんありましたので、本当に行ってみないとこれはわからない懐かしさというか、風情といいますか、
まあ、隠れ家的にあるお店もありますし、
そうですよね、
当日は、まあ、あのそういうところを案内していただける方もいらっしゃいますので、
は
い、
ガイドさんもいらっしゃる、
はい、ガイドさんも当日はいらっしゃいますので、ぜひ、はい、お聞きになってください。あ、
そうですね、タイトルがですね、白みりんと切り絵あんどんの夕べ、そのサブタイトルとしては、夜の流山本町江戸回廊を歩く、なんかかっこいいというか渋いですね。本当にそんな風に巡っていただくというのが一番こう大事な
ところです。各お店もですね、その江戸時代100年前に建てた建物をなるべく原型をとどめてるというのが各お店ですので、
う
ん
う
ん、はい、
でね、
非常に貴重な建物ですので、
うん、あの文化財とかにいっぱい指定されているものがありましたね。
国の有力と、あの千葉県の有形文化財とか、
はいはい、
その建物はたくさんございます。
たくさんあるんですよね、はい、で私 あのライブなんですけれども、こちらやらせていただくところも蔵のカフェトワさんっていうんですが、 これも蔵を改造してるんですよね。改造
リフォームっていうんですか。流山にありました昔の呉服屋さんの蔵を移築されて現在使われてるということですね、は
い
は
い、
あ
れもどのぐらい古いんですかね。
もうそれも100年以上経ってます。100年以上、
はいはい、もう外から見たら白い蔵なんですけれども、中に入ると1階がカフェで、2階はギャラリーになっていて展示をいろいろされてますよね。で、下では私カフェの方で歌わせていただくんですけども、そのお店でもいろいろみりんのスイーツとか、あのお食事がいつもと違って多めなメニューで出るとおっしゃってましたので、それも楽しみですけど、はい、ライブの方は午後2時と午後3時と、あと14時からは随時ちょっと時間を決めずに20分ぐらいずつ、やったりやらなかったりというのが20時ぐらいまで歌っていますので、当日多分生音のライブになる予定なんですが、ぜひぜひ蔵のカフェとわさんにも足を運んでいただけたらなと思います。はい、そんな感じで大丈夫でしょうかね。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしく、ぜひ松戸の方にねおいでいただきたいなと思っています。そして先ほどの動画の方も検索してみてください。ではそろそろお別れの時間が近づいてきました。花の予定をお話しさせていただきます。2月24日金曜日、東松戸駅公認ミニコンサート、そして25日土曜日が今たっぷりお話ししていただきました白みりんと切り絵あんどんの夕べがあります。お待ちしています。ではいつも最後にお聞きしていますが、今日のハッピーだったことをゲストの吉さんお願いいたします。
はい、これはたった今こういうふうに放送させていただいておりますことですが、流山からですね、松戸の皆さん多くの方に流れ山のことを発信できたことが私の本日のハッピーでございます。
ありがとうございます。はい、今日のゲストはギャラリー吉野吉さんでした。では皆様最後までお聞きいただきありがとうございます。またお会いしましょう。花でした。